こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、軽米、九戸で形成されるカシオペア連邦をつなぐ各市町村でのさまざまな活動にスポットを当て、番組を通じて地域で活躍している若者たちそれぞれの活動を応援しています。さて今回のテーマは結婚と子育てということで、前回に引き続き二戸地域の子育てママサークルゆるりらメンバーで、ご自身も3人のお子さんのママである小野寺智美さんと、今後結婚していくであろう独身男性として岩手県職員の高橋陸さんとでざっくばらんにお話をしていきます。前回は岩手の若者の結婚についていろいろとお話をしましたが、今回は小野寺さんもメンバーの一人である二戸地域の子育てママサークルゆるりらについて改めてその成り立ちから伺っていきます。
一番最初作ったママがヨガをやりたいって言って、
ヨガ
産後、本当に一番最初はちっちゃい子、幼稚園に入る前のちっちゃいお母さんたち限定みたいな感じのサークルだったんですね。
あ、最初に作った方がヨガをやってってる人だったんですか？
いや、習いたい。
習いたい。
ヨガを習いたい。
習いたいからサークルを作って、そうですね、そこに先生を呼ぼうっていうこと
を。先生を個人的に多分お友達だった先生に頼んで、うん、で他にもやりたいママみたいなのに声をかけて。
なるほど、そっか。マンツーマンってわけにもいかないから。
そうですそうです。お金やっぱりね。
うん、
先生にもうまみがないとあれ。
いや、そりゃそうだ。うん、
で何人か声かけて。やり始めて、それがだんだん多分人数が多くなってきたから、
うん、
ちゃんとこうさ団体として申請をすれば補助金ももらえるしとか、そういうところからまずはママヨガサークルゆるりらっていうのが出来上がって、
最初はヨガサークルだったんですか？
はい。でその後に月1だったりとかでこうなんてスクラップブッキングってい こう写真を切り貼りして可愛い飾るものを作ったりとか、
なんかそれはなんでしょう、手作りクラフトみたいな。
そうですね、
うん、
写真持ってきて季節のなんか飾り付けとかして飾るのを作りましょうとか、
うん、
あとは何やったかな、まあ、料理の先生呼んでお料理教室やったりもしましたし、うん、お弁当キャラ弁講座とか、
はい、
もう昔やりましたね。
だって別にその企画担当の人がいるとかお金取って集めて商売にしようと思ってるわけじゃないんですよね。
全く違いますね、
うん、
まあ、でも基本はその代表の方が 発案から企画からこう全てですね、先生呼んでとか、
うん、
取りまとめてとか、まあ、全部代表の方です。
へえ、もうじゃあなんか楽しいことがしたかったみたいなことなんですか？
そうですね。そうで、そのママはまあ正直学校の先生だったんですけど、産後の産休中だったんですね。
あ、なるほど、
はい、で産休明けるっていうことで2代目の代表に変わりまして、
はい、
でなんとなくそのあたりでその幼稚園入ったら卒業みたいな空気が出てたんですよ、
うん、あそっか最初はみんなねちっちゃい子だった
の
ね。
そうそうそうそうそう、うん、そしたらやっぱりママたちももともとは結局あの支援センター親子で遊べる支援センターで知り合うことがやっぱり多くて、はい、うん、そういう時に声をかけられて入りましたみたいな。
あちょうどみんなね赤ちゃん連れて遊ばせに行って、うん、っていうところで知り合って。
そうですね。
そっかそっか。
で幼稚園入ったらじゃあ次の代表に変わるかみたいな感じで私が4代目になったんですけど。
あ4代目なんですか。
そうなんです。
でもじゃあ、うん、あの1人がやる期間って本当に2年もないぐらい、
うん、そうだと思います。でまあちょうど下の子もできちゃったりとか、
うん、まあでもそうですよね、
うん、してなんか私は割と長かった、まあ、ずるずる長かったんですけどあのコロナにはもう入っちゃってなかなか集まるっていうのが難しくなったので。
ああそうかそうか。じゃあ誰かにバトンタッチするにもね、は
い、そうですね、うん、っていうのもあって、でそのあんまり支援センターにも子供が大きくなると行かなくなるので、
まあ小学校上がると行かないイメージですよね、
うんうん、から新しく誰かを引き入れるっていう感じじゃなくなってきて、でその実際私が子供が大きいけどちっちゃい子を呼んだってこう企画がこうなんていうんですかね、うまくマッチングしないというか、
まあやりたいこととみんなのやりたいことと噛み合わない
が、ね、う
ん、
っていうのが、まあ、本来のママサークルとはどんどん形を変えてやってった感じですね、はい。
そっか。
それを今その次の代の代表になって、うん、今の代表の方は、まあ、小学生の子も一緒に遊べるよみたいなのを目指していろいろやっているんですが、うん、企画にしても何にしても、
はい、そうか。いや僕は個人的には本当にこの 1,2 年ぐらい、うん、それこそ何でしたっけ、フリーペーパー、
あーはい、
何場でしたっけ、
のへば、
あそうのへば、
のへば、
ご存知ですか。
いや初めて聞きます。
置いてるのどこだろう、病院、小児科とか
駅の3階の、
あ、
うん、
3階、
観光協会の前にちょっとしたスペースある、うん、ウッドデッキみたいなとこ、
あ2階、2階、3階か、
うん、
そうですね、あの待合のところにある
やつ、そうそうそうそう、う
んうん、あそこにもあるし、うん、結構置いてますよ、役場系役所系にも多分置いてるし、
ありますね、うん、B6 番かの手書きなんですよ、オール手書きのママたちが作ってるフリーペーパー、
はい、おー、どういうことが書いてあるんですか。
どういうことが書いてあるんですか。
どういうことでしたっけ。いや本当に何でしたっけ、旦那さんの好きなところはっていうやつもありましたよ、
うん、そうですよね、
うん、とかはあの子供の今度クリスマスのプレゼント何にしますとか、
うん、本当になんか皆さんが付箋1枚ぐらいの大きさで、はい、その一つのテーマについていろいろと書いたのをママたち何十人ですよね、
うん、まとめて、
まとめて、
かじゃあ、どんな意見を、なんか集まれなくてもなんかそれを見たら、あ自分と同じぐらいの年代のママさんはなんかこういうことしてるんだみたい な、 なんかそういうのもなんか分かるような、
そうですね、うんうん、共感してもらえるようなことを書いている、ね、
そうしかもなんて言うんでしょう、良くも悪くもプロの手が入っていないのですごくこう生なんですよね、
う
ん、
そうですね、
あれがだから僕はすごく印象的で、
あ本当ですか、うん、
ね、集まってるママたちが集まっててワイワイワイワイやってるのがこうここから声が聞こえてくる感じがして、
わ本当ですか、うん、だいぶあれですけどマイルド仕立てですけど、あれでも、ま、
いやいやでしょうね、
生の声って言ったら本当に生って言ったらもうあんなもんじゃないですよ。
そっか、まあでもそんな、まあ、戻りますけどゆるりらですが、
う
ん、
そうですね、だからさっきもちょっと言ったけど、うん、あの子育て支援センターで基本的にみんな知り合っているので、
うん、
そののへばの誕生したっていうのも、まあ、ある一人のママが始めたことですけど、うん、そういう意見も支援センターで、あちょっと書いてみたいな感じで声を集めて、
うん、
で最終的に刊行しているっていう状態。
なんとなくあのなんかそういうのって支援センターとかに行くとその中で生まれるとか、それこそ行政の方からなんかそういうことしませんかとかっていうのが支援センターのイベントとかがあったりするのかななんて、うん、
ないですないです、
ないんですか、
ないですないです、
もうあそこは本当に皆さん行ってワイワイワイワイやってみたいな感じ、
う
ん、
そうですね、まあ基本はそのママと子供があの遊べるところっていう状態なので、
うん、
ただ まあ、私の個人の意見としてはですね、うん、やっぱ支援センターに来てるママってよそから来てるママとかやっぱり多くって、
よそからというのは地元で生まれ育ったんじゃなくて
じゃなくて、うん、二戸以外の地域から来ていて、うん、お友達がいないとかそういうママが多かったりして、それはやっぱり子育て中だから、そんな大っぴらにねたくさん出かけることもできないし、そんな状態でよその地域に来て子供友達ができるかって言ったら、もう出かけるとこなんかスーパーしかないんですよ。
まあそうですよね、まあ、地元で生まれ育ってればね、同級生の誰々ちゃんととか、
そうそう、まあ LINE 上でねの友達とやり取りもあるかもしれませんが、
うん、
やっぱだってもう今日一日喋ったの旦那さんだけだわなんつって、子供もまだちっちゃくてもう会話にもならん、はい、可愛いですよ、可愛いけど会話にはならない、
まあそうですよね、
大人と喋りたい、
うんうん、
そういう気持ちでみんな支援センターに来ているので、そこでママたちの救済措置にもなってると思うんですよ、
うん、
支援センターっていう場所は。
いやそうですね。
でそこね、うん、毎日行ってるとやっぱりだんだんこう メンツがこう決まってきて、よく来てるメンバーだったり、はい、まあ週に 2,3 回来る人とか、だんだん顔を合わせる機会が多くなってきて、うん、だんだんこう顔見知りが増えていく、
うん、支援センターは別にいつ行ってもいいみたいな感じですか？
そうですね、3時までですね。二戸の支援センターは3時まで、
平日の3時まで、
土日もやってます。
あ、そうなんですか。
はい、お盆とかもやってます。どこもかしこも閉まってる中、お盆もやってます、うん、
そうか、まあ、じゃあ少なくともそこには行けば、
そう、
家ではないところで誰かと喋る。
いや、お盆は誰もいないです
そりゃそうだね。
もうね、ガランですよ本当に。
そりゃそうだ、
うちは行きましたけど、うん、
でもそうだよ、逆に言うとそこしかないんですもんね。
そうですね、そうなんです。
そっか、
だまだ小さいうちって公園にも行けないんで、
行けないですよね、
うん、歩けないから、
うん、
だからそういうので遊ばせられる場所ってなると、でまたそのだんだんみんなだいたい2歳3歳差が多いと思うんですけど、うん、2人目3人目ってなると一緒に遊ばせるっていうのがだんだん難しくなってきて、
は
い、
うん、
でやっぱ支援センター行けば全員が遊べるなの状態だったりとか、
しかもこう一応ね出られないというか、その中に
そうなんです、
いるんですもんね、
安全なんですよ、うん、やっぱ限られてここの中だけだよが本当ママたちの安全装置なんですよ、
ね、公園は本当に、ね、田舎とはいえ怖いですもんね。
怖いですよ、うん、だから、まあ、池ねいいんですけど、
池
喜ぶし、
まあ、別川公園の池ね、
そうそうそうそう、うん、でも男子のそうだな3割はみんな足突っ込んでるじゃないですか
まあ突っ込むでしょうね、
突っ込んでると思います、うん、それを赤子を抱えて上の暴れん坊のお兄ちゃんなんかをわーなんつって、で、あー濡れちゃったー、もうダメだ、もう帰ろうみたいな、
うん、高橋さん
分かります、今高橋さんこの話分かります？
いや、もうなんか聞いてるだけで大変なのが伝わってきます、
ね、あ、よかったです、伝わってよかったです本当に。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポでは、会員登録制のお見合いや婚活イベント情報を発信しており、 AI を活用したお相手検索などを行っています。通常は1万円の入会登録料が無料となるキャンペーンを現在実施していますが、この10月が無料キャンペーンの最終月です。この機会に会員登録してみませんか？ご興味のある方は生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポのホームページをご覧ください。続いて出会いイベント2023岩手縁結び、富士散歩で縁結びのお知らせです。岩手県では県北地域の協賛企業と連携し、出会いイベント2023岩手縁結び、富士散歩で縁結びを開催します。日時は11月12日日曜日、受付場所は久慈市山瀬都風館、参加資格は男女ともに岩手県内に居住または勤務する満20歳以上45歳以下の独身の方です。なお、お申し込みの締め切りは11月1日午後5時までとなっています。ご興味のある方は岩手県 または日本結婚支援協会のホームページをご覧ください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。
例えばだからその、まあ、行政に対してこういうところがあればいいのになみたいなのって思ったりしますか？リアルママとして
子育て関係ですか？
うん、そうそうそう、まあ、支援センターの延長みたいなのになるのか。
なんかお金とか言っちゃダメなんですよね。お金とか。
あ、具体的子供手当を増やして。具体的
にもうそこですね。そうですね。もうちょっとでも行政のイベント、うん、そう、子供に向けた親子で遊べる系のイベントとかがもう少しあってもいいのかなとは思いますね。
あ、なるほど
ね。今でもちょこちょこはあるんですけど。
うん、例えばそのシビックセンターでなんかやってるようなやつとかってこと、
うんうんうん、そういうのもいいと思いますし、
うん、
こう広くみんながおいでよっていうイベントがあると、
うん、
今日はそこ行こうってなるので助かりますよね。
でもそうですよね、あの本当に子供と遊ぶのって
大変なんです。
大変ですよね。あそここの間楽しんでたからまた行こうって言うとそこ嫌だって急にね。
そうなんです。
もう二戸とかだと、ね、もう毎週毎週遊びに連れてったりすると、うん、もうレパートリーなくなっちゃう
んです。ないんです。そうなんですよ。
そうなんですよ。
もう1時間半かけて盛岡に毎週行けないし、
うん、
八戸行っても
発色センターの上もね。
そうそうそうそうそう、発色センターの上か子供の国か。
子供の国も結局冬行けないじゃないですか。
あ、冬行けないです ね。そうなんです。だから室内で遊ぶ場所ね、この間作りましたけど、うん、
ゆるりランドですよね、
はい、ご存知ですか、
うん、初めて聞きました。
そうですよね。そうですよね。
そうですよね。やっぱりこうあれは子育て世代には届いてるんでしょうけど、
さすがに届いてると思いますね。この間のお祭りがやっぱり大きな効力を発揮したと思います、
ね、うん、そう、石切所のお祭りの時に、
はい、
ね、何アートの中で大型の遊具を設置してやってた、うん、ちょっと高橋さん今検索してみてください、はい、ゆるりランドですぐ出ますから。はい、
どうですか、出ました？
出ました。何アートでバルーン型遊具を、
す
っごいなんか大きいですねこれ。
そうです、それだってお祭りとかで多分200円とかでやるようなやつですよ。
ですよね、
うん、5分200円みたいなのでやってるやつ、
う
ん、
でこれをもう自由に、
はい、
おお。
もうやばいですよ、子供目がいっちゃってますもん、もう、
ね、
あの興奮して、
うん、駆け出し方が尋常じゃないですかね。
そうそうそう、
いやこれは楽しいでしょうね、
うん、あとはでもやっぱりその安心して遊ばせられるところなんでしょうねきっとね、お母さんからするとね。
そうですね、もうその限られた空間のこの中で遊んでねっていうのができたりとか、
うん、
まあ、ある程度子供が飽きずにで手を離れてその見てるんですけど、周りでお母さんたちは、
うん、
子供だけで遊んでくれたりとかしてくれる瞬間があるとママたちもちょっと一息つけたりとか、うん、そういうところも大事ですよね。土日はもう基本的には子供に捧げるつもりで捨てていますが、その中でも1時間でもちょっと子供たちが楽しく遊んでくれている、しかも、うん、テレビとか YouTube ではない体を使って遊んでくれている、うんうん、で堂々と休むことができる、
はい、
一個ありました。私どうしても改善してほしいことが、
はい、
長期休み中の子供の児童クラブで弁当出してくんないかと、
うん、
弁当を作りたくない。
前誰かも言ってたね、給食にしてくれとか。
いやもうこれはママたちみんなの悲願ですよ、
はい、
分かってはやらなきゃいけないのは分かってるんですけど、
うん、
ただ最近幼稚園の人数が減って空き教室が増えたことで、うん、ある幼稚園では児童クラブ事業に手を出したんですね。
いわゆるそのなんだ放課後、
そうです、
小学生が行けるみたいなところ、
はい、うん、そうですそうです。幼稚園内に放課後小学生が児童クラブとして利用もできるっていう状態になって、
あでもそれはお迎えに行く側からすると助かりますよね。
そうなんです、
ね、
そこの幼稚園に下の子がいる子とかは、
うん、
すごい助かるんですよ、一箇所で住むんでお迎えが、
うん、
でさらにそこでは長期休み中幼稚園で給食出してるもんだから、そのまま小学生の子たちにも児童クラブ出せるんですよ。
はい、
だからそっちの方に行きたいってすごい思ったんですけど、うちの子たちそこの幼稚園出身じゃないんです。羨ましい本当にその幼稚園で、 今それがもう、
うん、
最近始まって、
はい、
それがもう何年か前に始まってたら私はそれ目的でそこの幼稚園にしてたかもしれません。
あ、なるほどね。
いずれを見越して小学校になったらそのままそこに入れるからって。
そっか、まあ、じゃあそれはでも行政もそうですけど幼稚園側のビジネスチャンスみたいな話でも
それもありますね。確かに、うん、で今ほら給食とか、
うん、
そういうのに、どこまでお金出すみたいなのがどんどんどんどん変わっているので、
うんうんうん、
やっぱりそのお昼ご飯昼食が毎日出てくるっていうのはありがたいです
か。めちゃくちゃありがたいですね本当に。そこはもうみんな言ってます。だからもうカレンダーに、はい、あの入れるにもこう学期末とかじゃないんですよ。もう給食終了みたいなことを書いて
そっから弁当が始まるんですもんね。
そうそうなんですよ。学校が始まる終わるはどうでもいいんです。給食が終わるか終わらないかなんです、うん、
いつから弁当作らなきゃいけないか。
そう、そこが一番重大ポイントなんで。
はあ、なるほどね。いや、なんか本当に育児の話は聞けば聞くほど。
そうですね、
うん、
いやだからまあ最近私も旦那さんの仕事とかを見る機会がありまして、
うん、
あ、こうやって働いてたんだなって実感することもあったんですよ、
はい、
正直もう朝出てって帰ってきてだとその日中いない間してることっていうのはこちらも見えないんだなってことに最近やっと気づいたんですけど、
うん、
でも私たちもあのただ家にいてぼーっとしてるわけじゃないわけですよ育児中本当に、
はい、
やっぱりじゃあ暇だとかやっぱ暇な時間ができたとかってなっても子供のためにテレビ見るの控えようとか携帯をあんまり見すぎちゃ良くないなとかそういうことを考えて本当私は7年ぐらいエンタメから全て遠ざかっていたのでもうなんか空白の7年みたいな感じで。
へー、それはもう本当に赤ちゃんが手が離れるまではっていう風にやってたってことですか。
そうですね、まあ、あんまりやっぱりテレビを見させるの良くないって思って。
あ、一緒に見ちゃうからってこと。
いや、じゃなくてなんていうんですか、テレビ依存症みたいになってほしくないから。
あ、子供が。
そうですね、
うん、
まあ見てもらえたら楽なんですよ、
うん、
楽なんです。こっちの手は楽だけれどそこにすごく依存するようになってしまっても、はい、嫌なので困るので。
そっか、いや、
うん、子育ての観念から、うん、だってその栄養もそうですよ。
まあそうですね、
そう、うん、好きなものばっかり作ってあげればバカバカ食べるかもしれないけれど栄養が偏ってしまっては良くないから子供が嫌いな野菜も頑張って入れるじゃないですか。そういう感じですね。
そっか、いやでもそうすると本当あれですね、あのおじいちゃんおばあちゃんがこうチョコレートとかいっぱいあげてるのとかね。
そうおーいってなりますよね。ふざけるなよって。
どうですか高橋さん、多分僕が24歳の頃だったら1ミリも多分こんなことね想像すらできなかったですけど。
そうですよね、
そうですよね。
面倒い、
面倒いというか何でしょうね。いや自分もそうやって多分、まあ、ある程度程度の差はあれ、
うん、
手をかけて育ててもらってきたとは思うんですけど、
うん、
やっぱお母さんってすごいですよね、
うん、
母親って。でも我々男性からすると本当にこう想像もつかない、まあ、想像しないといけないんですけど本当はね、はい、いろんなお話が聞けたと思いますけど、
はい、いや本当に、まあ、正直自分が普段仕事してて本当にリアルに子育てしてる方のお話聞く機会ってもう全くないんですよね、
うんうん、
だからまあこういう行政とかでも子育て支援をあのしっかりやりますとかってまあ言ってますけど、実際こうやって生の声を聞くと、まあ、なかなか、まあ、手が届きづらい部分というか見えない部分っていうのもやっぱあるなっていうのはすごい感じたんですよね。例えば今のそのコミュニティセンターをあの、まあ、使うっていうのもなんかお母さんとしてはやっぱ自分が楽したいっていうのもあるし誰かとつながりたいっていう、まあ、そういうところでなんかそういう場所が一つあるっていうのはなんかすごい助かるのかなっていうのはすごい思ったので、うん、なんというか
パパも来ますよよく、
うん
うんうん、 男性、土日だとパパ率がすごい高い。
いや、パパは普段平日一緒にいないでしょ、うん、だから外に出た方がいいんですよ、
うんうんうん、
僕もだからよく行ってました、児童館。
ああ、うん、なんかどういう風に遊んで過ごしたらいいか分かんないんですよね。
そう、分からないです、
うんうんうんうん、体を動かした方がまだこれをやるぞっていう感じがあるんですかね、
う
ん、
そうそうですね。でまだちっちゃいとそうね、確かに公園に行ってもそんなに遊べないし、うんうんうん、滑り台もね10回もやらないですからね。
やらないですね。
うん、
でもそれでね、男性の方が連れ出してくれてる時にママは家事をもう邪魔されずにバーッとやることができたり、
うん、
一人で休憩する時間が持てたりとかするわけなんで、いや、土日のパパの動きっていうのはとても大事だし、ではあの私のこのこんな話を聞いて結婚したいという気になりました？
いや、そうなんですよ。
なれない
今の話聞いて、いや思えないですよね。
やってしまった。
いやでも結婚もいいことあるでしょ。
そうですよ、
あるでしょ。
ですよ、
一番今子育てしてて、もう一番この瞬間が幸せだっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？
幸せの方ですか？
もういいことを聞きたいです今。
あ、僕じゃからいいですか？
いいです、はい、
僕はね、あのやっぱ寝顔ですね。ベタなこと、ベタなこと言いますけど怒られる。こいつって言わない方してますけど。
だって
でもなんか平和な顔して寝てんなって思うと、まあ、よく寝れててよかったなって思います。
わかりました、わかりました、思い出しました、
はい、
私はあの暇な時間とかにたまに結構3人まとめて寄ってきてくれることがあるんですよ。急にあのママって言ってこう抱きついてきて、ママ取り合戦みたいになったりとかするんです、うん、
それまで別にバラバラでいたのに。
あ、そうです、そうです、うん、でバラバラでそれこそテレビ見てとかで、ちょっとこうボケーとしてると急にこう一人が来て、そしたら対抗して一人が来て、
うん、
もう一人が来て、なんか重い邪魔だって言いながらも嬉しいっていう、その時ぐらいかな。邪魔なんですよ、すごい邪魔なんですけど、うん、邪魔なんですけど、なんかみんながママママって求めてくれるのがとっても嬉しい、
うんうん、
しだんだん最近上の子たち2人、その小学生になった子たちがなんかすごいいたわってくれるようになってきて。
どういう風にいたわってく
る？え、もう普通に、まあまあお仕事お疲れ様って、
おー、なるほど、
言ってくれたりとか、うん、なんも今日もママ頑張っててさ、パパ何もしてないじゃん、ママ本当偉いとか言ってきてくれた。
パパのところはともかくめちゃくちゃいい子に育ってくれたんですね。
そうなんです。だったり、まあ、よくそのママの絵って書いてくれたりとか、
うん、
そういう時にすごい嬉しいですね。
なるほどね。いや、本当でも嬉しい瞬間いっぱいありますよ、
うんうん、ありますあります、
うん、
まあ、大変な瞬間もたくさんあるけれど、嬉しい時も
それ以上に、
そうですね。私あのたまに家族全員で出かけると、あの幸せを感じますね。
あ、
全員で動物園行ってるとか、ちょっとなかなか閉まらないな。
いやいや、大丈夫です、まあ、高橋さんが多分これで少し、ねでね、結婚に希望を持ってくれると思うので。じゃあすみません、長い時間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。